안녕하세요. 지난 시간에는 소서 이야기를 했지만 이 계절은 채소로는 호박, 생선류로는 민어가 제철이랍니다. 그래서 오늘은 이런 거 해먹으면 어떨까요? 잘생기고 싱싱한 민어로 회를 떠서 먹고 남은 뼈로 매운탕을 끓이고 거기다가 애호박을 송송송송 썰어놓고 고추장을 쫙 풀어서 수제비를 돈돈돈돈 띄워 먹으면 입맛이 최고겠죠? 한국어 마가진 사랑해 황금말 신고야크노 編集長こと 武藤克清です.
우리 사랑해요 한금말도 민어, 애호박, 고추장, 수제비처럼 여럿이 모여 모여서 큰 힘을 발휘하는 그런 시간이 되면 좋겠습니다. 아시스턴트 나이미です.
ということで、前の時間には少々の話をしましたが、この季節は野菜ではズッキーニ、魚類では煮べが旬なのだそうです。ということで今日はこんなの作ってみたらどうでしょうか。美しくみずみずしい煮べで刺身を作って食べて、残った骨でメウンタンを煮込んで、そこにズッキーニをサクサクサクサク刻み入れて、コチュジャンをパーッと溶いて、水筒をプカプカプカプカ浮かべて食べれば口当たりは最高でしょうね。 私たちのサランヘヨハングマルも2米ズッキーニコチュジャン水筒のようにそれぞれが集まり集まって大きな力を発揮するそのような時間になったらいいですね、というふうに言いました。
はい、
ということでね、結構今回擬態語をいっぱい使ったんだけど、ソンソンソンソンよく言うよね。そうそう、野菜を刻む時に使う音ですね。それからプカプカ、ドンドンっていうだっていう、ジュワーッ、ね、パーッとこの広がる様子ですね。 はい、ということで、実は私の知り合いで静岡県に住んでる人がいるんですけど、最近静岡県では華麗なる遺産という韓流ドラマがやってるんだってことだったんですよ。で、それがすごい面白いんだみたいな話をしてて、何の話かなと思ったら、これがチャラナン遺産みたいなんですね。うん、だ現代はサンランとした遺産だったんですけどね。まあこういうふうに訳し直したんですね、華麗なる遺産。ということで、もうだいぶ前にオープニングで紹介したと思うんですけど、昨年の最高視聴率 47.1%を記録した一番流行ったドラマがこれですよね。なんか日本では3月2日から30日まで午後2時から3時の昼間の時間帯で放送されたらしいんですけど、この時間帯では考えられないような視聴率出したってことで結構メディアでも報道されたりしてたんですよね。
で、どうでした、このドラマ。私知らないんですけど。面白かったですよ。こう負担なく見れる。なるほどね。でもなんか悪役はすごい悪役で、お母さんが悪い子、悪い親、悪い親。なんか私もちらっと読んだ感じでは、まあそれまでの韓流のいわゆるそのなんか出生の秘密だとか、なんかすごい、まあ実際ね、妻の誘惑が第2位のドラマだったけど、これも不倫のドラマだったしね、そういった、ドロドロしたテーマじゃないっていう、ほのぼのした話ってことで人気があったらしい。
ですね。主人公のイースンギは歌手ですよね。はい、ネヨジャニカね。ネヨジャニカ、ヌナネヨジャニカ、ネヨジャニカ、これでデビューして、そうそう、結構笑顔が可愛い、
クンミンヨナナンとして、おお、国民年下の男の子、うん、の元祖、
元祖、それあともいっぱい、
そのあともいっぱい出てきましたよ。
なるほど、まあ結構こういうヌナみたいな感じで可愛い男の子でもいいかなっていう 流行りですね。日本でもなんか笑っていいともに出演したり、結構話題呼んで人気らしいですよ。
なんか一泊二日ってやつ。
一泊二日バラエティ番組ですね。
あれに出てて、なんか日本語で喋ってましたよ、日本人の人と。
結構天然ボケキャラだって。
そうそう、可愛い可愛い、
華麗なる遺産では世間知らずな財閥三世なんですね。
はい、
まあ心を癒してくれるほのぼのとした家族の大切さを伝えるドラマというふうに解説が書いてました。
はい、ということでじゃあ勉強に入りましょう。はい、じゃあお祝いと贈答の言葉の3ですね。 今日は日本人が得意なね、喜びを返す言葉、我々が贈り物もらった時にどういうふうに言うかってことで、まず開けてもいいですかみたいな言葉ですね。はい、何ですか。
でもこれって日本人は失礼じゃないですか。ソンブルをその場で開けないのが日本。ああ、そっかそっか。じゃあこれもちょっと不思議ですね。文化の違いですけど、韓国では贈り物はその場で開けるのが礼儀、喜ぶ顔見たいからね。で、周
りの人もそれが何か見たいっていうのがあるんですよ。で、みんなで喜ぶ。
食べ物だったりすると一緒に食べるじゃないですか。
そうそうそう、
さあこれ一緒に今から食べるぞと思ってる可能性は。
自分のも買ってきてみんなで食べる。
そうそう、例えばメロンを持ってきたら、そのメロンをこれからみんなで食べようって気持ちで持ってきてるから、
当然開けるっていうのは当たり前だし、まあプレゼントにしてもやっぱ開けるのが礼儀ですよね。
はい、
はい、じゃあ開けてもいいですか？何ですか？
喜ばどてよ。
はい、喜ばどてよ。開けてみてもいいですかですね。はい、で紙で包んでる場合なんか破って開けるじゃないですか、うん、破ってもいいですかって言葉もありますよね。何ですか？
ドドバドテよ。
はい、ドドバドテよ。ノーンでドッタっていうのがちぎって破るみたいな感じですね、うん、はい、それでじゃあ開けてみてわーってこう喜ぶじゃないですか。日本人はとにかく受け手の喜びを表現するのが得意なので、うん、
はい、
こんな高いものとかこんないいものをみたいにして喜びますよね、はい、じゃあこんな高いものを何ですか？
이렇게비싼걸。
はい、感動してる様子ね。이렇게비싼걸。はい、ピッサーダっていうのは高いですね。安いはサーダですけどね。はい、じゃあこんないいものを。
이렇게좋은걸。
はい、이렇게좋은걸。はい、そしてこれ欲しかったんですよ。はい、何ですか？
이거갖고싶었던거예요。
はい、이거これ갖고싶었다っていうのは欲しかったものです。이거갖고싶었던거예요。はい、じゃあパンマルだとどうなりますか？
이거갖고싶었던건데。
이거갖고싶었던건데ですね。はい、これってまあ日本人は結構そう思ってなくても言ったりするよね、
うん、
これやっぱりその相手に対して喜びを返そうっていうそこに意識を集中するので、うん、立場的にそういうことを言って喜ばせるってことをしますね、
はい、
でこれが韓国人にはないので韓国人は本当に欲しかった場合しか言わないんですよ、うん、この言葉を。だからこの間その韓国人の主体としての二重性みたいな話でしたけど、これが日本人の対象としての二重性ですね、うん、自分に何かをくれようとしてくれる主体に対してはとにかく喜びを返そうとするあまりに建前的なことを言って喜んで見せるみたいなところは日本人ありますよね、
はい、
ということでとても気に入りましたね。はい、何ですかね。
아주마음에들어요。
はい、아주とてもマーメトロよ、心に入ったですけど気に入りましたですね。はい、パンマルだとどうなりますか？
아주마음에든다。
はい、아주마음에든다。はい、ということでそれにさらに、まあ、自分も嬉しいってのもあるけど家族のために買ってきたものとかの場合、うん、夫が喜びますよ、こういった言い方ありますね。何ですか？
남편이좋아하겠어요。
はい、じゃあ妻が喜びますよ。
집사람이좋아하겠어요。
はい、じゃあ子供たちが喜びますよ。
애들이좋아하겠어요。
はい、ということですね。これが반말だとその좋아하겠어요の部分がどうなりますか？
좋아할거야。
はい、좋아할거야。はい、ということで、まあ、これで今日の表現終わりなんですけど、まあ、ちょっと文化論で私がよく講義する話ですけども、日本人には対象としての二重性があるっていうことですね。これは簡単に言ってしまうと、ありがた迷惑ってやつなわけですよ。本音と建前みたいなもんだけども、結局、立場としてはありがたいと表現してんだけど、心では迷惑を感じてるみたいな。これは韓国人にはない心の構造なので、後から迷惑だったとか言われると、韓国人が非常に心外なわけだよね。
うん。
韓国人の二重性と同じように、やっぱり日本人の二重性も韓国人にはやっぱり理解できないってことで、まあ自覚が必要なんですよ。そして、こういったありがた迷惑になるかもしれないっていう文化のゆえに、実は日本人にはお菓子を送るっていう文化があるわけですよ。それはどういうことかっていうと、なんかこう、贈り物持ってきて、わあ、ありがとうございますとかって言うけど、実際には欲しくないものもらった可能性もあるじゃないの、
うん、
でここでもう一つあるのはお返しっていうのが日本では必要なわけですよ、
うん、
で韓国にはお返し文化ないわけ。
ないない。
そうそう、だから日本だけのいわゆる受け手として喜びを返そうという文化が、うん、半返しとかね、もらったものの半分の額を返すとか、うん、そういったお返し文化にもなってるわけ、
うん、
でこういったことがあるから逆にありがた迷惑になって負担になるかもしれない、つまりお返しが大変だとかね、
うん、
あるいはその趣味に合わないものをあげちゃうともらった分だけ喜ばなきゃなんないんだけど実は迷惑だったとかそういったことがあり得るから、うん、誰もが喜び得るような負担にならないし好みに合わないとかってこともないしお返しも必要ないものとして生まれたのがお菓子文化なわけです、
うん、
だからまあ結構日本からもう大切なものとしてこういうもの持ってきましたみたいにすると韓国人はすごい期待しちゃうわけ、
うん、
これ何持ってきたんだろうと思って開けるとただの饅頭じゃないのてか韓国人の目にはそう見えちゃうわけ、
うん、
いかにこの真心込めて作ったといっても韓国ではお菓子ってのは子供が食べるもんだからね、
うん、
子供にくれるもん持ってきたと思ってあとあの簡単にパンダって言うんだよね
そうそうそう
パン界というそういう感じになっちゃうんだよね、うん、まあね、そう、ちょっと豪華なお餅とかならね、しかも大量に持ってくるとかならまだしも、うん、日本のあの真心込めた メーカー、
うんうん、
日本では地域ごとにあるじゃないの、
はい、
北海道行くと白い恋人、仙台行くと萩の月とかね、
あるある、
名古屋行くとウイローとか、うん、沖縄はサタンダギだとか、各地にあるそのメーカーっていうのは日本が独自にそういった日本的な贈り物、独自の文化だ、
はい、
だからまあ韓国人にはやっぱりお菓子は贈らない方がいいです、
うん、ええ、分かんないですよね。
そう、
一個ずつ包装してあるのとかも、
そう、
なんか資源の無駄だとか言ってツッコミ入れてるし、
なんでこれがそんなに大切そうに送るのかわからないものになっちゃう、
なんか一個ずつに食べられませんの入ってるじゃないですか、
あー、チリかげるがね、
そうそう、
見る目にはね美しかったりするから可愛いとか思うんだけど、まあ、基本的にわざわざ飛行機に乗ってこれ持ってきたかって思えちゃうので、
でもまあ最近の若い子はお菓子も喜びますよ。
なるほどね、まあ、いずれにしてもちょっと考えた方がいいっていう話をしました。それでは、発音練習いたしましょう。はい、じゃあ開けてもいいですか。
열어봐도돼요열어봐도돼요
はい。破ってもいいですか。
뜯어봐도돼요뜯어봐도돼요
はい。こんな高いものを。
이렇게비싼걸。
아이고つけて言ってみたら。
아이고이렇게비싼걸。아이고이렇게비싼걸。
はい。こんないいものを。
이렇게좋은걸。이렇게좋은걸。
はい。これ欲しかったんです。
이거갖고싶었던거예요。이거갖고싶었던거예요。
반말이돼?
이거갖고싶었던건데。이거갖고싶었던건데。
はい。とても気に入りました。
아주마음에들어요。아주마음에들어요。
반말이돼?
아주마음에든다아주마음에든다
はい、じゃあ夫が喜びます。
남편이좋아하겠어요남편이좋아하겠어요
はい、妻が喜びます。
집사람이좋아하겠어요집사람이좋아하겠어요
はい、子供たちが喜びます。
애들이좋아하겠어요애들이좋아하겠어요
はい、じゃあ喜びます반말で
좋아할거야좋아할거야
はい、ということで楽々韓国語勉強法。じゃあ今日は男性に対しては全然言ってこなかったので、
はい、
今日は韓国女性にモテるためのラブラブ韓国語勉強法ということで、うん、日本男性について言うとすると、うん、やっぱりね主体性が大事なんです、うん、韓国の女性から結構聞かれるのが将来何なのかとか将来の展望を聞かれるわけ。私も聞かれたの、
うん
うん、これからどうするつもりかってことよ。この時に、
うん、
私を必要としているところがあったら行くみたいな言い方とか、うんうん、何に向いてるか今探してるんだとかね、うん、あるいはできることを最善を尽くすんだみたいな、
うん、
どうしても謙虚に答えちゃう日本の男性は、うん、それはね全部まずい。
確かに、
うん、韓国の女性が期待してる言葉と全然違う、
うん、
韓国の女性は大会社の社長になるとか、
うん、
あのもう大統領になるとかそれこそ、
うんうんうん、
すごくでかいことを言うことを期待してるわけよ。基本的に韓国人は大きなことを言うのが当たり前で、
うん、
100言って実際50ぐらいっていうのが普通だから、
はいはい、
日本人みたいに実際50あるのに25言ってしまうと25の半分だと思われちゃうわけ、
うん、
10ぐらいしかないと思われちゃうわけ。だから何かっていうと将来に対して随分大きな大志を抱いているなと思われるのが重要だ
ね、
ね、
なんか授業して大儲けして、
そうそうそう、
嘘でも
そう
ノーソネムラムチュッケみたいなこと言うんじゃないですか。
お前の手に水はつけないみたいな、
そうそう、すっごいお金稼いで、うん、家政婦さんとか使ってお前になんか水は触らせないみたいなこと言うじゃないですか、
ね、
韓国人の男性。
まあそれが本当になるかどうか分からなくても、うん、少なくともそうしようと気はあるっていう、
そうそうそう、
それがまあ本人は本気で言ってるみたいな。
で女性もなんか嘘って分かっててもそう言ってもらえると嬉しいっていうのはあるんですよ ね、うん、
そうですよね、はい、それがまあちょっと日本人男性にも要求されてくるということになりますね、うん、あとね韓国男性やっぱりね 同じ半島の文化としてイタリア人の男性とちょっと似てるとかよく言うんだけど、うんうん、結構やっぱり女性にねよくするんだよ、
うんうん、しますよ。
特に最初の方、
最初の最初の頃
そうそうそう、
騙された。
何言ってんダメよそんなこと言って、うん、そうなのね、
はい。
まあ、でもね、後からもやっぱり力仕事とかそういうのは必ずやるじゃないの、男性が。それからあと機械を触るとかね、うん、それからあとアウトドア、これがね私感心するんだけど、あのキャンプとかに行くと韓国男性ってその、まあ、軍隊の経験とかもあるんだけど、うん、外での自炊とか全部やったりするんだよ。
あ、そうですそうです。
女性にやらせないの、
うん、やらせない。
自分でなんかセッティングして肉焼いて皿洗いまで全部やってくれる、うん、まあ、そういう時に必要な時に頼りになるみたいな、そういう印象を与えるんだと思うんだけど、うん、例えば日本人のカップルなんか見ると重い荷物でも女性が持ってたりすることはありえるじゃないの、はい、スーツケースみたいなものを女性が引っ張ってるような光景っていうのは日本人だからありえるんだって。韓国じゃ荷物とかは男性が持ってあげる、あとはまあドアなんかを開けてあげるとかね、
うん、
バス乗るときにはバス代出すし、切符買うときにはね男性がさっと行って買うし、うん、まあ、そういったことは男性として必要ですよね、
うん、
日本みたいに切符を自分の分だけ買うとかね、
うん、
あるじゃない日本人は。
あるある。
自分が買ってさっと溶けてさあどうぞ買ってくださいみたいなそういうのは韓国で絶対ありえないです。これはもう友達同士でもありえないからね、
うんうんうん、
必ずみんなの分を買うっていうこと。であとは、まあ、食堂とかでこう並んで取ったりするとこでは箸とスプーン、あとプレート、そういったものを男性が女性に取ってあげる、
うん、そうそう、
これは必ずやらないといけない
し、うん、やってくれますよ、ね、学生の時
ね、
うん、私の学校に遊びに来たのかな、うん、でご飯一緒に食べた時に並ぶじゃないですか、
うん、
全部食券も買ってきてくれるし、ちゃんとお皿とかも持ってくれますよ。水とかも持ってきてくれるし、
うん、汲んできてくれるわけだ、うん、いいね学生カップルでね、
はい、はい、
まあ、といったことは後々までずっと続くかどうか分からない最初はね、最初は間違いなく、
そう間違いなく
男性がやるということね、うん、で後からまあ人の性格によると、
そう、
ね、やがてもうずっと尽くす人もいるだろうし、逆に女性が男性に尽くすっていうカップルもあるだろうし、うん、後から分かんないけど、ね、
後から分かんないけど、
はい、あみちゃんなんかも結構どうですか、韓国でも高校卒業した後からずっと住んでるわけだから結構キツネになったってことない？
うん、うん、私コーン
まですか。
クマ
まずいじゃないですか、
うん、でも大丈夫、アッパキツネだから。
あ、まあ、韓国人男性も女性以上に口がうまいよね。
口うまいですよ。そうそう、
結構あの韓流ドラマのセリフなんてのは、うん、伊達じゃなくて本当に韓国人男性が言いかねない言葉だよね。プロポーズの時とかね、
いや、布言った、
私の中にお前がいるみたいなパリの恋人ね。ということで今日は韓国女性の心をつかむためのポイントについて勉強してみました。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。